たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残すところなく示された。夕食の間のことであった、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた、私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った、決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた、もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った、主よ、私の足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた、水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた、私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うべき、足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためです。誠に誠にあなた方に告げます、私を使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。なんか最近自分の声が父親に似てきたような、このテープで聞いた声に似てきたような、読みながらそんな感じがして、ね、なんかそんな感じしますね。知らない人の多いんですけどね、これは水越しの祭りの晩の話です。ですからイエス・キリストが十字架にお付きになるその夜の話です。いわゆる最後の晩餐が行われた時なんですね。この日は大変忙しい日でした。イエス様は朝からエルサレムにお入りになってですね、神殿の清めをなさったりとか、またパリサイ人と討論をされたりとか、最後のお説教をされたりとか、いろいろお忙しい一日でした。で、最後にはですね、水越しの食事をする場所を、イエス・キリストの知らないところである人が準備をしておりまして、そこに弟子たちと共に行かれた、その夜のことです。もう日も暮れておりましたでしょうか。イエス様は自分が父の身元に行くべき時が来たことをこの時すでに心に知っておられました。もう自分は十字架にかかって死に行くんだということをご存知でした。それでイエス・キリストはその愛を残るところなく示されたというんですね。もう自分はこの弟子たちと共にいることはできないとこう思われた、その思いを何らかの形でこの示そうとされる、残るところなく示されるというと、なんとなくですね、この歯磨きのチューブの最後を絞り出すような感じしますが、そういうのではありません。キリストの愛というのはいくらでも湧き上がってくるものですから、最後こうギュッと押し出したっていうんじゃなくて、溢れるやつ全部とにかく何らかの形で示そうとされたわけですね。キリストそういう気持ちいっぱいでした。でここで食事なんですね。最後の晩餐というと、私たちの頭の中にはどうしてもレオナルド・ダ・ヴィンチのあのですね、あの遠近法の絵がこびりついておりますが、実際はああではありません。実際はですね、床になんか敷物かなんか敷くか敷かないか、みんなで座るんです。おそらく車座になって座る。 だと思いますけれども、テーブルがあったわけではありません。食べ物も全部この地べたにですね、お盆か敷物かなんかのように置いてある。でそこにですね、こうやってまあちょっと後ろの人は見えないかもしれませんが、これまあ多分あぐらをかいてこう座るわけですね。であぐらをかいて目の前にですね、パンとブドウ酒が置いてあって、なんかそのパンをつける酢かなんか置いてあってですね、みんなでこうぐるっと12人ぐらいです、13人ですか、イエス様も含めてこう座って、まあ、家の者もおったかもしれませんけれども、キリストはですね、この弟子たちになんとかこの最後の愛を示そうと思われて、弟子はどうかというと腹減ってしょう、食べたい。イエスキリストはその時ぐるっと見回してですね、あることに気がつかれたんですね。それ足が汚い。これ椅子に座ってテーブルに座ってると足なんて見えないんですけども、今さっきやりましたけどね、あぐらかいてこう向かい合ってますでしょ。ぐるっと、ま、丸く座ってるんです。間違いなくこれはぐるっと丸く座ってるんですね。そうするとお互いの足が見えるわけです。ただまあ、このぐらい中ですけど、ね、お互いの足が見える。あ、弟子たちは疲れてる、もうわらじも擦り切れてるしですね、わらじ履いておりませんが、まあ、足靴というかこの革のようなものですかね、まああいうものは脱いでたかもしれませんけど、まあ、いずれにしてももう埃っぽい足をして、で足の目の前に食べ物があるんですね。お分かりになりますでしょ。こうあぐらかいてみんなが座ってるんですから、足の目の前に食べ物を置いてあるんですよ。その食べようとしてるものの前に汚い足があるわけですよ。食欲湧いてこないですね、あんまり。で弟子たちはもうお腹空いてるわけですけども、でもイエス様はその愛を弟子たちに示そうという気持ちが終わりにもう溢れてますから、ご飯見てないんです。ご飯見てない。弟子たちの方を見て、ああこの人たちは足が汚いな、この汚い足越しに食べ物パンをちぎって食べるのか、疲れているかもしれない、埃っぽいですからね。そこでキリストはアイデアを思いつかれましてですね、そうだ足を洗ってやる。夕食の席から立ち上がりました。上座ですから一番このまあ、壁を背にして座っておられたかと思いますが、スクッと立ち上がってですね、イエス様は何をなさるんですか、どうされたんですか。上着をお脱ぎになって、手拭いを腰に取ってですね、弟子たちはここで何を考えたか、これ川屋に行かれるんじゃないですか、おそらくね、その格好ですから、ここ川屋にお行きになるんですよ。トコトコっとこう歩いていかれるんですね。そしたら突然ですね、まあ、部屋の隅っこにあったか、あるいは階下に降りてこられ行かれたか分かりませんが、水をたらいにお汲みになったんですね。ああイエス様は手でもお洗いになるんだ、食事の前に手を洗うという意識があります。手をお洗いになるんでしょうと思ったら、そのたらいを持って自分たちの足元にやってきてですね、さあ足出しなさい、足を、いやこっち汚いですから、いいですよ、まあいいから足出す、足引っ張ってですね、たらいでこうきれいにきれいに足を洗ったら、今度この足をですね、腰にまとった手ぬぐいを引っ張り出してきれいにこれを拭いてですね、弟子たちはもう多分言葉がなかったかびっくりしたが、そういう状況でしょうか。まあ弟子たち気持ちいいものですから洗ってもらってですね、どうもどうも先生ありがとうございますという感じなんでしょうかね。ただ足を洗うというのは物の本によりますと、奴隷でもですね、ユダヤ人の奴隷はやらないぐらいのことだとします。ユダヤ人同士というのはお互いにこのたとえ奴隷であってもこの同胞の民族ということで、尊敬し合うという習慣がありましたから、少なくとも同じ民族同士で足を洗うということはまあやらない。他の民族の奴隷には足を洗わせますけれども、ユダヤ人同士では足を洗わない。ましてやですね、死が弟子の足を洗うということはまあ絶対にないことなんですね。当時のこのパリサイ人や立法学者のことを考えていただくとあります。彼らがまさかですね、神座の一番高いところからポンポン降りてきて、たらいに水を汲んで腰を絡めてですね、足を洗うとは思えないわけです。イエス様はそれをなさっているんですね。でペテロのところに来ましたら、ペテロはですね、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるんです。この言葉に表れてますね、いかにこの行為というものが特別なものであったか、特殊なものであったかということは。でペテロは拒むわけです。決して私の足をお洗いにならないでください、私の足は水虫ですとは言わなかった。水虫なかったと思いますね、乾燥してますから、靴は履かないですからね。でもあんま綺麗なもんじゃありませんよ、足を洗うというのは綺麗なもんじゃありません。 でもイエス様はもし洗わなければあなたと私の何の関係もない、私の愛をあなたに今あげようとしてその愛を受け取ってくださいと、受け取りなさいと、こういう意味ではないかと思いますが、で、ヨハネはじゃあ洗ってくれるんならですね、この人は面白い人ですね、足も洗うんだったら手も頭も全部洗ってくれ、もうどうせならば頭から水かけて全部洗ってください、そんなことできるわけないんですけどもね、手も頭も洗ってくださいというんですが、イエスは水浴したものは足以外に洗う必要はない、まあ、これは清めの儀式との関係もあるんですが、水浴をするというのは当時の人は水を浴びて体を清めたりまた洗ったりしたようですけれども、いくら水浴をしたといっても足は汚れるわけですね。ですから足をいつも足は例えばお客さんが来た時にはその家のしもべが出てって足を洗ってあげたりするわけですね、おもてなしとしてするわけですけれども、ですから水浴をしたのだから足だけを洗えばいいんだ、全身は清いんだからと、ここにおっしゃるわけです。でこの行為をですねイエス様は一通りなさいまして、何とおっしゃったかというと、上着をつけて再び席について、12節にありますけれども、彼らに言われた、私があなた方に何をしたか分かりますか、あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます、あなた方がそういうのは良い、私はそのようなものだから、それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方も互いにまた互いに足を洗うべきですということ、つまり自分が模範をお示しになった、15節になります、私があなた方に示した通りにあなた方もするように私はあなた方に模範を示したんです。イエス・キリストは私たちが互いにしなければならないことの模範をこうして示してくださいました。私たちがしなければならないことというのは、つまりここであるようにお互いに足を洗い合うことですね、お互いに使い合うというふうに言ってもいいかもしれません。その使い合うためにはどのようなことがこのキリストの行動の中から教えられるでしょうか。まず第一には、キリストはご自分から立ち上がれたということですね。おい、今から足を洗って信ずるから水を持て、一人ずつわしの前に来て足を出せ、わしが洗えと言ったら自分で洗えと言われたのではなくて、自分の方から立ち上がってですね、上着を脱いでっていうこともあるし、自分の方から行動を起こして愛を示されている。互いに使い合うというのは、日本人は特にこの遠慮深いですからね、自分から何かするというのは下手ですね、されるのも下手ですが、するのも下手、自分からこう何かこう、やるとおせっかいだと思われるんじゃないかっていう、自分から何かするのは下手ですけれども、しかしキリストはお互いに使い合うときにはまず自分が立ち上がんなさいと言われているわけですね。自分から立ち上がって待ってちゃいけない、自分の方から行動を起こしなさいという言われました。もう一つは次に言われることはですね、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたという、これは実に本気でやろうとする態度ですね。私はこのままの格好で今からここで雑巾掛けをやろうとしても本気じゃありませんね。やっぱり掃除をするときには掃除をする格好をしなきゃいけない、台所を仕事するときにはエプロンもつけたり、汚れようとするときには汚れる格好をして、そうじゃないと本気でできないわけですね。いつも思いますね、そういうこと、やろうとする、本当にこの人やる気があるんかいなというような、格好を見ればわかります、本格的にやろうという格好をしている、使えようとする格好をしている、その自分の上着を着たままでもキリストはできるかもしれませんけれども、それを脱いでですね、動きやすい格好でもって弟子たちの足をお洗いになっている、また腰、手ぬぐいを腰にまとってですね、それは何のためにまとわれたかというと、洗ってちゃんと服をそこまで考えておられるんですね、こう洗ったら拭かなきゃいけないという、そういうキリストの本気でやろうとするいい加減でない態度というのは、大変これは私たちを互いに使い合うということのポイントになると思うんですね。そして次にはこの足を洗うという行為そのものですけれども、それは何か特別なことではないんです。もちろんこの場合は何か準備をしてあったということではないわけですね。その場でできることをキリストはされています。今ご飯を食べようと思って車座になって座ったところが足が汚いな、 足を洗ってやろう。そして自分の手元に何があるか、今何ができるか、それは自分が立ち上がって足を洗うことだ。特別に訓練をして、今から一人一人のですね、頭にパーマを巻いてやろうというわけではない。今からご飯を食べるわけですから、頭を一人ずつ洗ってやるわけにはいきません。しかし今やろうとしてできること、そして今必要とされていることをキリストはここでされているわけですね。人に仕えるというのはそういうことなのでしょう。このことが実はキリストが残ること、残るところなく示された愛なんです。なんかキリストが残るところなく愛を示すっていうと、なんかものすごい、なんか一人ずつ一軒、一人に一軒ずつ家建ててくれるんかいなというような感じしますけども、そういうことではなくて、今その時できることを立ち上がってキリストはされているということ、何か特殊なことじゃない。そのことは、愛というものはたとえそれは小さなものであっても示されなければならないものだということを教えていますね。もちろんキリストがあなた方は、私はあなた方を愛しているよと言われただけでも、それはものすごい重みのあることですけれども、そのこととキリストが立ち上がって足を洗ってくださったということを比べたら、弟子たちに受ける印象というのは全然違いますね。本当にキリストは私のことを考えていてくださるんだ、愛していてくださるんだなということになるわけです。愛というものはやはり示さなければならない。今一節にもあります、その愛を残すところなく示されたとあるんですね。残すところなく示してくださった。そしてこのことによって弟子たちは、じゃあ代わりにイエス様の足を洗ったという話も残っておりませんし、その代わりイエス様の口に食べ物を持ってったとも書いてないわけですね。何だ、何か見返りを求めてされた技ではありません。でそして一番最初に、ちょっと冒頭のところでも申し上げましたが、このキリストが行われた足を洗うという、弟子たちに仕えたということで、やっぱり大切だったのは私は目だと思います。車座になって座ってですね、お腹が、私もだいぶ空いてきましたけど、目の前に食べ物が、もうみんなそっちしか見てないわけですね。自分のお腹を満たすことしか考えてない。とはキリストはそうじゃなくて、弟子の足を見ておられたんですね。弟子の顔を見ておられた。弟子の手や体や、つまり自分の目が自分のところに行ってないわけです。だからこそキリストはこの足を洗うという行為に及ばれたわけですね。つまりもし逆にキリストがご飯だけ見ておられたとしたならば、絶対こんなことは起こらなかったです。いくら弟子たちを愛しているとしてもですね。このキリストの行われた足を洗うというその行為というものは、もちろん非常に大切なことの暗示ではあります。それは何かと言いますと、今から起こるキリストの十字架ですね。キリストの十字架は、キリストは十字架におかかりになることを自らの行為で、自分の自らがですね、起こされた行為なわけですね。無理強いされたわけではなくて、自ら進んで私たちのために十字架についてくださった。待っておられたわけではありません。自分からエルサレムに入って、自分からですね、敵の手に落ちて裁判にかかって十字架におつきになっているわけです。そしてキリストが十字架にお付きになったというのは、いやいやではなくて、本気で私たちの罪のために、もう一言の文句もなく黙って十字架についてくださったという。でもちろんキリストの十字架は、これは大変特別なことです。しかし大変特別なことではありますけれども、キリストにとって私たちにできる最もその時にふさわしい、いや、もちろん全世界のこの長い歴史の、人類の歴史の中でたった一度だけですけれども、人間の命が捧げられた、キリストにとって我々にできる最高のことをしてくださったという。今何をしなきゃいけないかっていう、キリストはそのポイントをですね、してくださっているわけです。 それは2000年前に起こった出来事ですけれども、それ以前のそして現代に至るまでこのキリストの十字架は効力を発揮しているわけですね。でそれはキリストの十字架は私たちの体全体を許すというよりも、もちろん私たちの罪を許すものでありましたけれども、そのことによって私たち全身も清められて栄光の体に変えられるという約束が与えられているわけです。ここでまあ一つ余談になるかもしれませんけれども、聖書の通読も福音書終わりのところまで来ております。で皆さんも福音書いろいろとお読みになって感じられたこともあると思いますけど、私この13章を読みながら福音書を思い返しておりますとですね、キリストがお伝えになった神の国というのは言葉ではなかったと思うんです。言葉でももちろんキリストは神の国はこういうものだと言われましたけれども、キリストは行為で示されたんですね。その行いが病人を癒したり子供を抱いたり悪霊を追い出したり、お腹を空いている人を食べ物を与えたり、そしてこの最後の弟子たちの足を洗われたという、キリストが示された愛というもの、キリストが示された神の国とはこういうものだというものは言葉によらなかった、行いによったという、それはパウロも言っておりますけどもね、神の国は言葉にはなくて力にある。何の力かというと愛の力にあると思うんですね。愛の行いによると、愛の行為によってキリストは神の愛とはこういうものだ、神の愛はこういうものだと言ってですね、列記してやったわけじゃない。いろいろいっぱい書いて巻物を書いてですね、キリストは説明されたけど私がやっているようにですね、今こうやってどうだこうだどうだこうだああだどうだ言ってるわけじゃないんです。もう黙ってこの足を洗ってる間中、キリストはまあペテロに対してなんかこう言われておりますけどね、ブスクサ言わないで足を洗わせなさい、その逃走程度のことですよ。お前は汚い足だけど、まあしょうがない、まあ天国帰る前だし、出血大サービスで足を洗うちゃろかいのというような、こういう未練たらしいと言いますかね、そういう場合もありますね。まあ私も結婚して、ぼちぼち2ヶ月近くになりますけど、まあそういうこともいろいろありまして、黙ってやるというのは難しいなと思ってるんですけども、キリストは一言も言われないですね。でこれは別にこの足を洗うという儀式だけではなくて全体的なことにしてもそう、何かこの偉そうなことを言われてないですね。黙って十字架に疲れるときはそうですね、今苦しんでるからさあ信じなさいというようなことも言われてない、何も言われない。お前らが本当に罪を犯しやがったからわしがこんな苦しみになってるんだとかね、チーターわしの気持ちを考えてみーとかですね、どんだけ痛いかとか針でも刺してみーとかですね、言われてないでしょ、一言も言わない、黙ってですね、そこにこのキリストの力があるんですね。神の国は言葉によって、行いによってこの私たちに語りかけてくる力というものを非常に深く感じるわけですが、そのことがこの足を洗うという行為によっても明らかだ。私たちもこれは同じことが言えますね。キリストの福音を伝える、神の国を伝えようとするときに、どうしても言葉に頼ってしまう。なんか読ませるとか、話聞かせるとか、教会来てる牧師の説教を聞いたら少しはいいかな。まあ、聞くことはもちろん信仰の始めですから、聞くことは必要ですけれども、しかしキリストの足跡にもし従っていくとするならば、私たちが福音を伝えようとするときには、それは言葉ではなくて、行為が先んじなければならない。行いによって表されるものだけでなければ神の愛ではないということですね。神様はまた愛してる、私は愛してる、100回言っても意味がないわけですね。それは行いによって示されなければならないものだということです。それをキリストは教えてくださいました。でもそんなことを言うけれども、僕は今受験だから忙しい、もう目の前に試験の日がぶら下がってるから、そんなのは受験というのはね、たまにそういうこともある。他にもいろいろありますよ、ね、そのご家族 もそういう気持ちかもしれないし、いろいろありますわ。来年就職だとかですね、その家でこういう問題があるとかですね、皆さん目の前になんかぶら下がってるんですね。しかしその食べ物に目を向けちゃダメなんですよ。そこからちょっと目を外す。 そこばっかり見てるとですね、私たちは本当に人間として生きていくという目的を失ってしまうんです。自分の仕事のことや家庭のことや勉強のことや、それは目の前にある食べ物なんですね。それはキリストは食べるなと言われてないんです。この後キリストはわざわざ今度は自分で手でね、パンをちぎって食べやすいようにしてくださってるんですから、杯を入れてやってね、食べるなと言ってるわけじゃない。ただそういうものに目を留めていることはあなた方にとっての祝福ではないよということが13章の17節に言われているわけです。あなた方はこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。神の国っていうのは全部裏返しなんです。順序が逆なんです。まずお腹いっぱいになってから足洗いゃいいじゃないかと思って、そうじゃないんです。足洗ってからお腹いっぱいになりなさいというのは神、イエス様の神の国の順序なんです。私たちはそれを知っていますね。それを行いなさい、行うときあなた方は祝福されるのですとキリストは言われているわけです。キリストはこの時本当に心に余裕があって自分のお腹がいっぱいでですね、もう全部の問題が解決するかって全然そうじゃないですね。もうあと数時間後には、この数時間後にはゲッセマネに行かれて血の汗を流して祈られて、そして最初は律法学者の手に落ちてですね、もう夜中の裁判を得て受けて十字架に疲れるんです。これからほぼ15、16時間後というところです。もう目の前に自分が死刑になるということは分かって、それだけじゃないんですよ。キリストが足を払っている中にイスカリオテのユダもいるんですよ。自分を裏切るんですよ。ついさっきの瞬間まで先生先生とついてきてですね、お金の袋も持ってじゃらじゃら言わせて、この弟子が裏切ろうとしている、このイスカリオテのユダの足も洗っておられます。こう足洗いながらユダのところに来て、こいつはユダを貸して次ヨハネじゃないですね、ユダの足も黙って同じようになる。まさにこれは残すところなく示されている愛なんですね。まあそういうことが私たちにまあできませんけどね、大変なことですよ、イエス様だからこそしてくださった。そしてこのイエス様だからこそ十字架にかかって私たちの罪を許すために命を捨ててくださった。延長ですよね。十字架というものがただこうキリストの愛がそこでボンと爆発したわけじゃなくて、この福音書に全部脈々と流れている太い愛のパイプが最後にそこで、まあ、終わりを迎えたというか完成したと言ってもいいんじゃないかと思います。私たちにできることは何か、それは互いに足を洗うあるべきだ。いや、今足を洗う必要がありますよね。皆さん綺麗な靴下履いておられるでしょう。足を洗う必要がありますよね、まあ、そういう教会もあります。あの練習としてね、タオル持ってきて足を洗う教会もあります。まあできれば足を洗うよりももうちょっと今私たちに必要なことは何かなと考えた方が良いかもしれませんね。皆さんの隣にいる方、前にいる方、後ろにいる方はですね、今何を必要としているか、肩こってないかなとかですね、そういうこうなんて言いますか、目と言いますかね、自分から離れていく目が愛の目なんではないでしょうかね。キリストが教えてくださっているのは、そしてキリストは今ここで私たちにも同じように、私があなた方にした通りあなた方もするようにと、するように私はあなた方に模範をしました。だからしなきゃいけません。さあ何をしましょう。さあ何をしましょう。今どうぞ、何かやってください。どうぞ何でもいいですよ。何かできません。何かできることないですか。自分の聖書ばっかり見てちゃいけません、ね、読んでないんですから、何かできることはありませんかね。どうですか皆さん、本当に何か今できること何もありませんかね。イエス様はこの時立ち上がって、立ち上がらなきゃいけません。そして座ってちゃダメですね。座ってると何もできませんからね、立ち上がって上着脱いでくださいね。大島さん上着脱いでですね、まあいいですけど、ちょっと手拭いを持ってきてですね、 この通りのことをする必要はありません。しかし今何かしなきゃいけないわけで、何をしましょうか。宮本さん、何かできることありませんか。何もないですかね。意外に考えてないんですよね、そういうことね。早く終わらないかなと。それはあんまりないかと。今日のバザーはその玄関にあったあのレース の, あの左から3番目の黄色いやつがいいなとかですね、あの下にあったあのコップは誰か買っていかないかなとか、今日のバラ寿司の具は私の作ったやつは美味しいだろうかとかですね、まあ、そういうことをいろいろ考えるわけですが、でもバザーっていうのはそういう意味ではいいですね。自分のできることをお互いに出し合って、そしてあの使い合っていこうとする。あの皆さんほっと胸をなで下ろして、何もしてないんじゃないの、私もやってるんだ。そうなんです。本当にあのバザーにしても何にしても、この教会の皆さんお互いに使い合おうとする気持ちをいつも持ってあのいてくださるということが、この教会にとって あの誇りだと私は思います。そういう気持ちの中でこそ、まさにキリストの教会というものは立ち上がっていくわけだし、私たちも本当に生きていくことができるんじゃないかと思いますね。じゃあ皆さんちょっと立ち上がってください。今度は立ち上がっていただいてですね、あの、まあ、何もできないかもしれませんが、しばらくの間お互いに祈り合う時にいたしましょう。あの、まあ、同性の方同士でですね、2人ずつあのどなっても結構ですが、あのちょっと歩き回っていただいてですね、あの出てきていただいて、あのお互いのためにお祈りをしてください。あの何か問題が、ね、あるかどうか聞いてみてですね、どういうことについてお祈りしましょうかということで、あの今からちょっと時間がありますので、しばらくお祈りをしていただきたいです。またお祈りをできない方もおられるかもしれませんが、あのどんなことでも結構ですから、自分の口に出してですね、あの祈る時を持ちたいと思います。どうぞあのその辺ちょっと出てきていただいてですね、あの同性の方同士の方がいいと思いますけれども、せっかくお尻を上げていただきましたからね、あのちょっと歩き回っていただいて、イエス様がされたようにですね、あのどなたか祈りの相手を見つけていただいて、あの一緒にお祈りをいたしましょう。まあ、2人でも3人でも結構ですが、あの一緒にお祈りしてください。あの本当にね、祈る時が必要なんですね。あのじゃ あ, あの国重さん、あの後ろに行って久保さんがおられますから、久保さんと一緒に祈りしてください。じゃ あ, あの中野さん、ちょっと前の方に出てきていただいて、こちらの方であの3人でお祈りしてください。あのどうぞあの一緒にお祈りするんですからね、手をつないでお祈りしてくださいね。自分だけお祈りしてはダメですよ。自分だけお祈りしてると試験通らないかもしれないね。あどうぞどうぞ、中野さんこっち前の方にしてください、ね、じゃあケンちゃんも望むもね、あっち行ってみんなで一緒にお祈りして ね。じゃあ鈴木君も、鈴木君じゃあジムさんと一緒にお祈りしてね。受験生がおりますからね、受験生のためにもお願いしてあげてください。ハレルヤ、ハレルヤ、神様感謝をいたします。どうぞハレルヤ、この教会が私たち主よあなたの足跡に習う教会になることができますように、主よどうか一人一人があなたのために本当に主よ心を割いて、またお互いのために祈り合って、お互いのために使い、お互いに使い合うことができる教会になることができますように覚えてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちは御国の世継ぎ、
子イエスと共に私たちは神の家族、私たちは一つ、私たちは御国の世継ぎ、御子イエスと共に私たちは神の家族、私たちは一つ。
天の父なる神様、短いひととき互いに手を取って祈ることが許されて感謝いたします。主よ、私たちのこの集いが、交わりがイエス様の望まれるものとなることができるように、私たちが自分のことに、また自分の問題にばかりとらわれていくことなく、主よ、そのようなものがあったとしても、私たちの周りにいるこの共に御国にまで手を携えていく兄弟姉妹のために祈り、またその問題を考え、共に悩み、共に苦しみ、主よ、手を携えて同じ十字架を背負っていくことができますよ。一人で背負う十字架は重うございます。しかし隣に同じ十字架を背負っている者がいる。お互いに重荷を背負い合って、十字架を背負い合って、キリストの足跡に従わせてください。尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の礼拝、これで終わりたいと思います。感謝でした。それでは今月の誕生日の方をですね、ご紹介させていただきますので、愛称聖句をご披露いただきたいと思います。まず5日もう過ぎましたが、樋口姉妹、今日は幼児祝福式のためにですね、手作りのぬいぐるみをたくさん作ってくださいましたが、お願いいたします。
詩編の103編の 2節、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。感謝します。
はい、ありがとうございます。それから坂口彦姉妹は、今日はお休みですか。ご主人はそうですか。はい、坂口兄弟がですね、もともと精神に重荷を持っておられる方なんですが、まだ療養をしばらく続けておられますので、兄弟のためにもお祈りいただきたいと思います。それから15日はですね、野島兄弟ですね、ろう者の方ですが、本当はこれは第一で合同ですので、あれなんですが、それからスワロー緑姉妹ですね、が、それから石本浩二から、石本兄弟はロイヤルレンジャーに奉仕しております。それから星川米子姉妹は坂口姉妹のお母さんですが、今日になっております。それから20日はですね、滝村るっちゃんですね、るっちゃんも結核のですね、疑いがずっとあって苦しんでおられましたが、もうそういうことは全然ないということで、もう教会に来てもいいということで、私も申し上げているんですが、もう少しね、様子を見てっていうようなことでありますが、皆さんのお祈りを感謝しておられました。それではこれらの方々の、はい、あれ、元木くんのはありませんか。これは失礼いたしました。今日は元木くんは、ああそうですか、元木君は13日ということですが、多分名簿に書き残しすぎませんし、今日ちゃんとすぐに書いておきますので失礼いたしました。それでは おられる方もおられない方もおられますけれども、皆さんでお祝いの拍手をいたしましょう。ありがとうございます。 それでは今日ちょっと報告をしていないことがありましたが、ですね、先週の聖会は大変祝福されて、多くの恵みいただくことができ感謝をいたします。ビデオはあちらに置いてありますのでご覧になってください。それから秀子氏は10日11日障害者と教会問題を考える12日から15日は、教団総会に出席いたしますので、水曜日の婦人会、木曜日のドルカス会はお休みということですね。で来週は洗礼式一応予定しておりましたけれども、24日ですが都合によって12月1日に行うということで、ございます。予定多分受選者の方の都合だと思いますけれども、12月1日に行うことになっております。以上ですね。はい、それでは今日はこれで早い者勝ちというものも確かにありますので、書道の習字ですけどね、習字一応1000円以上ということで、あとは自由献金でお買い求めください。お願いいたします。